はい、ただいまの曲はカナさんが紹介してくれましたマネスキンのジティエ・ボーニ、日本語で言うと黙っていい子にしてなさいという、曲です。リュウタさんいかがでしたか？なんか元気出てきました、よくわからなかったけど、
まあそうですね。あとまあユーロビジョン の、 ステージのやつ見ましたけど、確かにセクシーな感じですね
セクシーな感じですね。でも なんかすごい新しい感じと70年ぐらいの感じとなんか両方混ざってるような気がしたんですけど、なんていうかだから変な言い方ですけど聞きやすいところもあってすごい遠くの曲じゃない感じが、したんですけど皆さんはいかがでしたか？でもちょっと映像も見た方がなんか特色がわかるかなって、思います。でところでリュウタさん結構まだセミ聞こえてますけどさっきセミの周期の話をしてドムさんセミの声聞こえないって言って聞いてないだけなんじゃないとかなんかちらっと言ってしまったんですがその曲の間にリュウタさんはいろいろ検索してくれたらセミ地図みたいなのが出てきましたね。このユナイテッドステイツのセミ地図。
そうですね。
ちょっとだけちょっと皆さんにお見せできませんが、ラジオで聞いてるんです。これ何ですか？セミ地図。
アメリカはその13年ゼミと17年ゼミの周期発生があって、それが何年に出てくるかっていうのが地域によって違うので、でそれがもう多分研究によって観察によって知られているので。次何年に大量発生しますっていうのが、まあ地図になってる。
ああ、で日本の感覚からいくと不思議なんですけど日本のセミも一応7年周期ですよね。
と言われてます
ね。7年に1回出てくるわけじゃなくて毎年来るじゃないですか。だから7年とかなんか周期があるっていうのは知ってるけどセミというのが毎年行ってセミのない夏などないというふうに私は思い込んでいたのでこの地図を見るとしかし周期の間はなんていうかないない
そうですねいないか間違って出てきたやつがほんのちょっとだけいるかどっちかですね。
同じ周期だけど毎年ずれてセミが出てくるんじゃないというそういう地図で例えばイリノイ州の場合だと何年周期のがいつ出てきそうです。17年周期のセミは
イリノイは次は2024年だと思うんですが
2024年、なるほど。2024年に出てくるのこれ13年周期ではなくて、黄色か
両方ですかね。
ほうほうほう、あ、両方あって2024年に出てくるのが17年周期で、で、まあ、多い方も2024年あ、じゃあ2024年13年周期のと17年周期のがこう、まあ、地域ちょっと住み分けをしながら出てくるっていうだけどその間の年はあんまりセミがいない、ってこと
ですか？そういうことですね。
セミは土の中にいるんだけど地上に来て、鳴いたりはしてないっていうことか。
そうですね。
毎年夏イリノイ鉄道に全然気づかなかったな。いない夏だねとかいる夏だねっていうこと、いなかったのか。その
いなかった。
17年13年だから私が行くようになってからはセミに出会ってないはずなんだ。あんまり
かもしれないですね。前回は2011年かな13年ゼミの方だと、で、
まあ、リュウタさんは出会われた。
そうですね。で多分周期がはっきりしてるのですごくローカルニュースになります、その今年セミがたくさん発生しますとかだとローカルニュースになって必ずこう食べてみましたみたいなのがニュースになります。
あ、そうか、あ、そうか、そうか。確かにワシントン DC の玉木さんからのなんかそういうこういろんな記事とかにもありましたね。でだからワシントン DC では今年たくさん発生してるんですね。だからニュースになって玉木さんが、まあ、写真を撮って送ってくださったけどイリノイではまだまだっていうかその周期の 出てくる周期ではなくて土の中で今頑張ってるっていう。で日本みたいに毎年出てくるわけじゃないと。で逆に言うと日本はなぜ毎年出てくるのかという謎ですね。
うん、そうですよね。だから毎年分周期があるってことですよね。
うんうん、ね、あのずれて、こう いつかぜひこのセミ学者という方がいらっしゃったら、このなんかセミの周期の謎というか、あ、それをこう日本とあるいはヨーロッパとかアメリカとかいろいろこう話していただければいいなと思います。よろしくお願いします。未来に向けてお願いいたします。ということで、ローカルなニュース、あ、もう一つ、COVID-19 についてのお知らせが来てましたね。達也さんから、達也さんから UIUCJPA の COVID-19 タウンホール、に これまで参加された方々に送りますと言ってお知らせが来ています。少し読ませていただきます。すでに放送されている通り、 CDC とイリノイ州保健当局 IDPH、の COVID-19 対策指針に重要な変更点があります。何かというと、 CDC データ感染リスクが、サブスタンシャルまたはハイと分類されている群では、ワクチン接種完了未完了にかかわらず、すべての屋内の公共スペースでのマスク着用が勧告されました。ジョージさん、このサブスタンシャルっていうのはどういう意味ですか？
まあ実質的に、うん、実質的にあるっていう意味ですが、うん、まあ
結構高い、ある程度の感染が確認されてるってい
う、うん、相当数のとかそういうことです
ね。うん、でもちろんはいっていうところもそうだけど、相当数のところではということで、じゃあシャンペーン郡はシャンペーンカウンティはどうかというと、今日現在、これ2日ほど前に届いたのかな、シャンペーン郡ではカウンティではサブスタンシャルに分類されており、屋内でのマスク着用勧告の対象となります。アメリカ各郡の分類状況は CDC ウェブサイトより検索できます。で、刻々と変化する感染状況や科学的知見次第ではさらなる指針の変更の可能性もあります。また今回の CDC IDPH の指針変更を受け、 UIUC の秋学期以降の感染対策ガイドラインの修正も想定されます。今後の情報に留意してください、ということです。ルデさん、実際にシャンペーンカウンティ感染者数増えてるようですよね。一時減ってました
けど。そうですね、うん、
週に、うん、で、なので、このシャンペーンカウンティにおいても、これが放送されているのはアーバナシャンペーンを中心ですが、それが含まれるシャンペーンカウンティでも、屋内でのマスク着用勧告が行われている、パブリックなスペース、これは例えば図書館とかもそうですよね。
そうですね、屋内のパブリックスペースってことだと。
レストランとかどうなんでしょうね。そう、どこまでか、どういう
範囲、どうするんでしょうね。
うん、トムさんに聞いたら、その後もだいたい半分ぐらいの人はマスクしてるよっていうふうに話してますね。見たところパカとかに来る人も、でトムさんなんかは二重に今でもしてるって言ってた。すごい慎重にしていて二重にしていますって言ってましたけど、アメリカ全体でも、もう2回マスクを着用していたら、2回接種を受けていたらもうマスクは着用しなくていいっていうふうに以前言われていたんですよね。
そうですね。それが、まあ、それがだから少し巻き戻された感じですよね。
2ヶ月前にもそう言ってたのか。でも日本はずっとマスクは必要ですよって言い続けてますよね。着用してくださいって。
まあそうですね。まだ受けてない人もいるし、がだいぶいるし、 感染リスクはあるのでっていうことですよね。
これ昨日だったかな、NHK だったかなが言っていたのは、アメリカでは1日報告される感染者数の7日間平均が26日の時点で5万人を超え、前の週より 50% 余り増えています。で、CDC は27日、インドで確認された変異ウイルスデルタ株の感染例の8割を占めると推定されるとして、ワクチン接種を完了した人も感染者の数などが一定の水準を超えた地域では屋内でのマスク着用を推奨するという新たな指針を発表しました。ということで、ワクチン接種もなんか地域とかによっては、あるいはタウンホールとかで働いている人はワクチン接種をするように、場合によっては義務付けるとか、いろんなこう方針が出されてますね、うん。日本ではあくまでもワクチン接種は個人のこう受けるか受けないかは自由ですよね、今のところ。
まあそれはそうですよね。ただまあヨーロッパの国とかだと、まあ、受けるのは自由だけど、こういうところに入るにはその接種証明書が絶対必要にしますよみたいなことを言って、まあ、ほぼこう義務化みたいな、実質義務化みたいな感じにしているところもフランスとかかな、ありますよね。
ますよね。マクロンさんとかもかなり強い口調で、ワクチン接種を進めているし、来週多分はるかの承認さやかさん、フランスのアルビザ住で1年のうちの4ヶ月日本に戻ってこられるさやかさんに出演してもらおうと思うので、ちょっと他の国というかヨーロッパ、フランスの雰囲気とかそういうのを今日本にいらっしゃいますが、知ってる範囲で教えてもらおうかなと思いますけど、日本にオリンピック関係者が日本にたくさん来られてますけど、きっとびっくりするでしょうね、みんながマスクしてるから外出してる人。そんなことないですか？
なのかもしれないですね。ただまあオリンピックもその競技してない時とかはかなりマスク着用の義務が多分ある感じなので、
そうか、それに関係者は外に出たりあんまりしないから、
まあそうですよね、
ことになってる、
ね、まあまあどうなんでしょうね。
一方日本でワクチン接種自体がそう簡単ではないですね。まだ足りなくって、それで予約をしたくてもなかなか、8月になってから再予約を始まりますとか、そういう形になってますよね。非常にこう難しいところだし、そのデルタ株っていうのはすごい勢いで、今日本でも展開しているので、よほど気をつけないといけないかなというふうに、思います。セミの話からちょっとワクチン、接種の話までこう広がってきましたけれども、じゃあ、次の曲ということで、次の曲も、カナさんに選んでいただいてます。今度はフランス語ですかね。読めるかな、読み方を書いてカタカナで書いてくれています。バンド名がオトゥールドゥリューシュでしょうか。オトゥールドゥリューシュ、
リューシ
ー、リューシー、オトゥールドゥリューシーで、曲のタイトルはノアイダンラマス、ノアイエダンラマスでいいでしょうか、リュウタさん。
そんな感じなのではないでしょうか。
そんな感じだと思います。それで、曲の放題も書いてくれています。群衆に溺れて、です。ということで今度はフランス語ですね。でフランスの3人組バンドの曲ですとこう説明が書いてあります。で、カナさんの説明によると、昔偶然 CD 屋さんで立ち聞きして好きになった曲です。今でも時々聴きます。2004年の曲のはずですが、iTunes ではなぜか1996年発売とありますね。私が新譜としてこの曲を立ち聞きしたのは2004年のはずです。私も自分が知らないうちにサバを読んでいなければ。で、 再発売もしくは日本語版発売されたのかもしれません。ともあれ、あまりバンドの情報はないのですが、2004年か5年あたりに一度解散して、最近また再結成したようです。そうか、かなさんが聞いたのが2004年。といってもこれずいぶん前ですよね。2004年。
まあもうそうですよね。2000年代っていうとなんかこう我々は新しい気がしてしまいますが、もう十数年前なんで。
2004年が17年前？すごいですね。じゃあかなさんはかなり10代ですね。その時かなり10歳、
そうです
ね、10代ってことはティーンエンジャーってことですよね。
うん
うん、でその頃 CD 屋さんに行ってフランス語のこの曲を聴いていいじゃんとかって思って、それ時々聴いてるってすごいことないですか、ルーさん。その日本語以外の曲、うん、まあ英語はなんかラジオとかで流れてくるかもしれないけど、日本語以外の曲ってそういう機会ってあります？
あんまりまあないといえばないですね。
いろんな曲を、でも10歳代で10代でそんな曲をたくさん聴いてるってすごいすごいですね。なんか、
まあでも
そんなもんかな今。
まあでも昔は CD 屋さんってまだその頃はあった、レコード屋さん CD 売ってるんですけど、うん、まあレコード屋さんってあったと思うし、
でおすすめのとか言って聴ける、今でもあると思いますけど、ちょっとブースでこうヘッドホンして聴いたりとか、
そうですよね、そういうところによく頻繁に行ってたら、まあ触れる機会はあるんじゃないかなっていう気もしますけれども、
すごい、でもあのかなさんがこう見つけてくるのってすごいなっていつも思います。こう幅も広いし、じゃあどんな曲かまず聞いてみたいと思います。もう一回読みますね。オトール・ドゥ・リシでノワイエ・ダン・ラ・マスです。どうぞ。
Noyé dans la masse, on boit.